北川八郎、人生を変える出会い。
こんにちは、プロインタビュアーの早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組はポッドキャスト、YouTube、各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。ということで北川先生、今週もよろしくお願いいたします。
今週もよろしくお願いします。
さあ、7月ももう2週目に入りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。先週ですね、まあ、最近の北川先生のね、映画、の動向なんかも伺って、なんかね、また夏休みに近くなってきましたし、映画もいろいろ充実してくると思いますが、まあ先生といえばね、やっぱり映画だったり、当然本をたくさん読まれてるイメージがあるんですけど、まあその一方で、つまり本、っていう角度でいくとですね、先生ね、まあ、今まで本もたくさん出されてますし、僭越ながら僕もね、この、4月、3月か、初めて出させていただいて、やっぱり本を読むことも大事ですけど、こう自分で書いてみること。で、やっぱり書くってことは僕もそうでしたけど、大変なこともありましたけど、いろんな小説家の方とか作家の方にインタビューさせていただいたときに、もうどんな人でも本は一冊、一生に一冊は書けるよと。出せるよって言ってもらったことがあって、で、まあ、それに関してはいろんな考え方あると思うんですけど、まあ、改めて出させていただくと、まあ、確かに自分でね、自分なりに不器用ながらも一生懸命、こう、生きてきて、まあ、半世紀近く生きてくると、まあ、何らかのものは、まあ、僭越ながらあるかもなっていうのはね、感じたので、そういう意味で改めて、こう、先生にとって本を書くこととは、っていうことも含めて、まあ、先生がね、やっぱり、今、どんな構想を持たれているのかとか、なんかその辺、先生と本を書くってことをちょっと聞いてみたいなと思って。
いや、最近、一つだけ自分の能力っていうものに気がついたんですね。うんうん、私はそんなに頭も良くないし、努力もしてないし、本当に耐えたことないんですけども、ちょっと私自身が持ってる能力を人から指摘されて、はい、あ、なるほど、と思ったのは、うん、私はこう、右脳的な世界を私はこう、たくさん経験してるわけですね。うんうん、花の色の美しさ、向こうにあるんですか、うん、エネルギー体が断食することによって、はいはい、みんなが経験してない、こう、言葉にできない、
うん、
なんか、意識する、透明なるもの、はい、なんか存在にこう触れたとか、存在が語りかけてるものを、こう、はい、なんか、言葉にできるっていう、こういうことを使うとあれだけど、
うん、
右脳で見たものを、橋梁と言いますかね、この脳幹と言いますか、うん、それを通して、今度は、左脳にこう大量にデータを送ることができて、うん、左脳がそのデータを言葉にするという、こう、作業ができる、まあ、能力を持った一人やなって感じたんですよね。あと、
うん
うん、右脳の見たものを左脳に言葉するって、やっぱり相当な、才能かもわかんない。
やっぱり、それはすごい、ね、先生の人格磨かれてきたこともあると思いますけど、やっぱり天賦の才だと思いますけどね。
まあ、そこまで思ってはないんですけども、本当になんか、そういう能力があるうちに、私が、右脳というのか、
うん、
私が断食と、それから、断食の向こうを見た存在というか、神といいますか、うん、それで、見ただけじゃなくて、そこで起きた奇跡って言いますかね。いきさつと奇跡と、その奇跡と、その奇跡によって何が起きたかを、なんか書き記しておく必要があるなと思ったんですね。この世には奇跡があるっていうことと、なんか不思議なこう、出会いや、まあ今回もこの出会いのあれもそうなんですけど、神が意図した世界に行くと、神の国に、とは何か、神の存在とは何か、人間とは何か、まあ、私が断食して、ハウツーに近い状態で体験したものを、ちょっと記録して残しておこうかなと思ったんですね。私が体験した、私は今日、まあ言葉で言えば、私は奇跡を体験した、はい、奇跡を体験した人間という断念、40日断食で見た世界みたいなものをこう、書いてみようかな。書いてみる必要があるなと思ったんですね。
断食といえば、まあ以前ね、先生も、でも7年前ですか。内外出版さんから奇跡を呼び込んだ断食、明るい未来が自然と開けていく不思議っていうところでね、まあ、ハウツーというより先生のやっぱりその体験、今の話ちょっと近いのかなと思ったんですけど、またそことは違う感じ
ですか？そうですね。もう特化して、私は断食に至った経緯と、断食中に見たものと、 断食をすることによって体験した奇跡って言いますかね。不思議な奇跡と方向性と人生の広がりと転換が起きたんですね。それから、それを助ける人や出会いや、必要な時に必要な人が出てきて、思いもしなかった方向へ、こう、広、あの、拡大し、転換していったっていうかね。そして、そこに起きた現象と、まあ、トラブルと安らぎと、なんか、神の意図を感じた、そこで奇跡があった、というものを、ちょっとこう、広くしてみようかな、長断食によってね、誰でも体験できるのではないかなっていう、こう、まあ、前も言ったように、トンボと本当話したとかね、蝶々が、こう、本当声をかけてきたとかいうのが、事実として起きたことをもう隠さずにいいんじゃないかなって思って。
そういう意味ではあ
そういう
れ
も
で
の。
すよね。当然、その長断食先生のね、まあ大きな、その2回の断食、やっぱ先生のイメージすごい強烈ですけど、もちろんそこのこともあるでしょうし、そこに至る経緯もそうですし、そこからまた30年、40年、ね、もうしょっちゅう先生また断食されて、最近も新しいまた境地にちょっと達してるじゃないですか。だからそういう部分も含めて、なんか感じたこととかも書く感じですか？最近に至るま
そう
で。
ですね。
また違うところまで今来てるじゃないですか、先生。僕が言うのもちょっ
まあ、
と
そこまで大したこと
不遜
な
で
い
す
です
け
け
ど、
ど、
いえいえ。
まあ、説明する幅が広がったというかね、よく見えるようになったというか、まあ、ダメなところもいいところも、人間という存在も、まあ、その欲の深さと、まあ、綺麗さと、いろんなものも、神と接触することによって、神か、まあ、そういう存在、なんか、大いなるものと接触することによって、未来まで見えたり、向こうまで、透明感あって向こうまで見えたりするっていう、そういうことをこう、じゃあどうすればいいのか、こういう事実起きたよっていう。例えば、奇跡という言葉があるというのは、奇跡を体験した人がいたから、奇跡という言葉があるわけですよね。
確かに。
だから、まあ私はその同じように私は、奇跡というものが存在するということをこう、伝えて、まあ、奇跡を起こす向こう、奇跡というのは、何か大いなるものに接触したときに起きるって言いますかね。考え出して、作り出して、できるものではなくて、何かに触れたときにできるっていう、そのことを、こう、書いてみたいな。こうすると触れるんじゃないか。まあ、私はこういうことによって、奇跡や、こう、なんか、大いなるものには、導きに出会ったっていうことを、ちょっとこう、小冊子じゃないけど、まあ、特化して書いてみよう、広くするというかね。まあ、そういうことを今ちょっと思いついてるんですよね。
いいですね。でも先生、こう、そもそもですけど、今の話とも通じると思いますけど、やっぱり先生がこう、本を書く、文章を書くときって、前もお話しね、いただいて、やっぱりまさに左脳というよりも何かこう、降りてきてるものを、
そう
こう、
です、そうです。
自動書記して、こう、そこで初めて左脳にって感じだと思うんですけど、先生が、そういう文章を書くみたいなものは、やっぱりその長断食をする前後あたりから、やっぱりそういうふうに導かれてなったのか、意外とこう振り返ると、まあ今みたいな形ではないにしても、小学校の時から、なんか意外と書くのは好きだったとか、書くっていうことは先生にとってどんな感じだったんですかね、昔。
なかったですね。
ない。
全くなかったっていうか、途中で開発させられたっていうか、まあ、なぜ文章を書けるようになったかとか、まあ、もちろん本が好きだったから、読んだ語彙力があったっていうかですね、培った、語
ベー
彙
ス
力を
は
培っ
ね。
た、培ったっていうのはあるでしょうけれども、ここで言うのもあれなんですけども、いきさつとしては、熊本日日新聞というローカル紙が、コラムを書かないからっていう、こう。で、書けるわけないじゃないかと思って、書くと、その起承転結が短い中でもパッチリ書けるようになったり、文章が簡潔になったりと、だんだん透明感を得る、なんか、で、こう、好評になってくるって言いますかね。でも、他の人たちは見ない部分をこう、見て、あ、あの、か、する、書いたから、評判になったと言いますかね。なんかそういう現象っていうか、ができて文章が書けるようになったということですね。だから、まあ、早川もそう、自分でも書けると思わなかったですよけれども、なんか、そういう能力、そう思ったら、頭のどっかの部分で、それが働いて、その見た景色や思いや、得たものをこう、文字化する
確
能
かに。
力ができてくる。最初から持ってたのか、 途中からできたのかは、まあ、定かではないんですけれど
はい。
も、昔は持ってなかったと思うんですね。昔の日記見ると、例えば、小学校、中学校ぐらいの日記見ると、遠足はどうでしたかとか、質問が、今日の遠足は楽しかったです、ご飯が美味しかったですで終わってしまうというのかね。今はそうじゃなくて、遠足を歩くことによって何年も見たし、小川を飛び越えた時に、なんか、小川の強さが垣間見えて、あ、いいとこだなと思ったとこ、色をつけることができるじゃないですか。でも昔はそういう能力を持ってなかった、表現力をね。ご飯食べたら美味しかったです、終わってたと思うんですね。今はそう、もうちょっと深みがあるような文章を書けるようになりますよね。まあ、そんな風にこう体験と、こうあれがこうだんだん変わってきて、なんか今だと昔以上に私がだ、文章にできない向こうの世界のことをこう、ちょっと文字化できる能力とチャンスをもらったなと思うんですね、断食によって。なんかまあ、それは誰でも得られるようなものなのか、それとも特殊なものかっていうのは、私はこう断定はできないんですけども、まあ、早川君もそうなんですけども、さっき言ったように、意外と人間っていうのは能力っていうのは持ってるんじゃないかなって思うんですね。で、なんかそれが浮き出てくるって言いますかね。だからまあみんな自分はその能力ないと言わないでやってみると、
そうですね。
肉体的な能力っていうのはやっぱなかなか、例えば大谷のようなとか求めてなんとかいうのはまあちょっと無理ですけれども、こういう文章の文化的な能力、知的な能力はなんか意外と、なんか才能、みんな同じような才能を持ってるんじゃないかなっていう感じ
確か
が
に。
しますね。
そしてやっぱりね、必ずしもじゃないですけど、こう、年を逆に重ねると、いろんな人生経験とかね、学びも深まっ
深
て
くな
く
り
る
ます
か
よね。
ら、スポーツ選手とは違って、逆
違
に、
って。
はい、
衰えない
年
も
を
んね。
ね、っていうのもいいですよね。むしろ、そ
ない。
れだからこそ書けるみたいなものいっぱいありそうですよ
幅
ね。
と色の深さと、思想の深さと、深掘りするのと、広がりと、なんか、体験のバラエティとか、まあ、いろんな、そんな3つか4つの要素が、整ってきて、こうね、それを絵や文章や言葉や音楽に表現できると思いますね。
いや、でも、先生素晴らしいですね。やっぱりこうね、いわゆる出版社からね、もうたくさん本出されてますけど、その前にね、もともと僕も買わせていただきましたけど、小冊子、最初の時にかなり出されてるじゃないですか、ご自身で作られて。で、そこからまあね、また、どんな形でね、今日お話しくださったのが、その出版社からなのか、また小冊子って形なのかわかりませんけど、やっぱり今本当にいい時代だなと思うのは、まあちょっとあえてツールの話をしますけど、そのね、電子書籍も含めて、紙の本もですけど、自分でたちでどんどんそんな大金かけずに作れる時代、いいものが。なので、なんて言うんでしょうね、やっぱりこう、先生おっしゃったように、自分の中で何か降りてくるもの、まあ、右脳的なもの、何かね、純粋性のあるものっていうのを、なんか私とか、僕は素人だからできないとか、なんかそこで臆する必要がないですよね。やっぱり本当に伝えたい純粋性があれば、それを今、書いて届けることはできると思うので、なんかその勇気とかそういうものがあれば、非常に、なんか最高の時代なんじゃないかなというのはちょっと個人的に思いま
そう
す
です
ね。
ね。表現できますね。特に日本ではね。
そうですね。でもなんか面白いですね。今の話伺ってると、こう、やっぱり書くのが向いてる方、話すのが向いてる方、あと両方できる方、まあいろんな方いらっしゃると思うんですけど、先生、まあ喋るのはあんまり得意じゃないっておっしゃってますけど、でもね、本当に得意じゃなかったらこんなにいろいろ講演とかされてないんで、やっぱり書くと話す両方、ね、まあ才能って言うと先生謙遜されますけど、やっぱりちょっと稀な方、稀有な方だと思うんですけど、なんかどちらかというと先生の中では、あれですか、やっぱり感覚的に書く方がしっくりくるのか、どうなんでしょう。あんまり実はどっちもいい意味で変わんないのか。
まあ、書くとしゃべるはほとんど一緒で、書いたことを喋るように書き直すのが、得意ですね。なんか、文章五七五みたいな形で書き直すっていうか、書くと理屈っぽいとこか、が出てくるので、それをいかにこう、理屈っぽくなく、平常、こういう言葉でこう、わかるようにでいくっていうのも、私の中にありますね。 なんか、シンプルに、だんだん文章がシンプルになってくるっていうのがありますね。難しくしない。だから喋り言葉に近い文章を、
ああ、確かにそうですね。
はい。
い
そ
や、
う
で
なります。
も、面白いですよね。こう、文章って、こう、どんなに、例えば僕も今回の本、編集者にもね、かなり直されてとか、まあ、先生にもチェックしていただいたりもしてますけど、やっぱり、その人の文体というか、もう、性格
はい。
というか、も
あります
う、
から
すぐわ
ね。
かりますよね。あれって
はい
面
ね。
白いですよね。出るって、やっ
はい
ぱり、
ね。出ま
表す
す
んでし
ね。
ょうね。
ちょっとした一言が入ってるから ね。そんな、それでもその人の意図が見えたり、なんか気にしてることが分かったりとかするから不思議ですね、やっぱり。
そう。だからなんかね、もうこれだけの話でずっと話せそうですけど、なんか人間は、こう、言語化できてない最初にひらめきとか何かね、まあ、感じたことをそういう言葉で話したり、文字で記したりみたいな、こう降りてきて掴んで、それを、見える形にするって、なんか、すごい素敵な能力というか、そういうものをなん
そ
か
う
与えられ
です
たんで
ね。
すね。
与えられてますね。他の動物たちにはない能力ですよね。文字というものを発見して、それを本にして、それでまた電波にして、載せて広げていくっていうのは、面白い生物だ
そう
と
です
思います。
よ。本当いつもの話になりますけどね。まあこのね、ポッドキャスト YouTube 自体もね、このテクノロジーのおかげで僕ら離れたとこにいて、ここで話して、これをこのまま届けられるわけだから。やっぱ本当にね、ありがたい時代だなというふうに、まあ思いつつ、皆さんもぜひね、もうこの時代ですので、ちょっと書くっていうことをね、本を書くっていうことをね、少し頭に入れてもいいのかなというふうに思います。はい。さあ、ということで、この番組では引き続き皆様からの、ご質問、ご感想、北川先生のお悩み相談をお待ちしております。詳しくは概要欄からお寄せいただけたらと思います。そしてもう間もなく2週間ぐらいかな。後に、福岡で7月21日講演会開催されます。アスミンセミナールームで開催されます。こちら、ぜひ、お誘い合わせの上ご参加いただけたらと思います。そして、音声プログラム、瞑想の基本と実践、そして、才能がもたらす平和感、どちらも引き続きリリースされています。ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてね、おかげさまで少しずつまた、回復してきましたが、サポーターの方、大大大募集中です
そう
の
です
で、
ね。なんか、これを、サイトなんか、やっぱ、人を救うことができるので、なんか、そういう意味で、ちょっとサポートしていただけると、ありがたいですね。こう、だんだん、人数が減ると、維持できない。
まあ、ぜひですね、僕らとしてもね、引き続き続けていきたいと思ってますので、ね、なかなかお願いって僕らあんまりするの得意じゃないんですけど、引き続きね、皆様に光となるような番組届けていきたいと思いますので、こちら概要欄の方から募集しております。もう本当にね、無理のない形、範囲で構いませんので、支援いただけたら嬉しいなと思います。ちなみに、ね、今まで、こう、毎月先生のここでしか聞けない特別のご講話をお届けしていきますが、72回以上数えたらもうお届けしてます。そのバックナンバー、これからもすべてサポーターの方は見ていただけますので、まあ、そういう意味でもね、まあ、シンプルに、お得なのかなというふうに思ってます。例えば最近でいけば、志ファーストの未来計画をだったり、北川流ニュース活用術、人と比べる癖から抜け出すにはというようなですね、そんなテーマも含めてお話しいただいていますので、ぜひ、こちら、サポーター募集しておりますので、ぜひ、チェックしていただけたら嬉しいなというふうに思います。ということで、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次回
あり
お
がとうご
目に
ざいま
か
し
かり
た。
ましょう。ありがとうございました。
Thank you.